雨の山吹き。一。母の病魔を見舞ってから兄の部屋へ行くと、兄も寝床の上で医者と話していた。医者はすぐに帰り、兄は横になった。どうなさいました？
ちょっと胃の具合が悪いんだ。
兵庫は眉をしかめた。
四五日よく眠れなかったところへ嫌なことが起こって、昨夜ちょっと酒を過ごしたのがいけなかったらしい。明け方に血のようなものを吐いた。
元から痩せていた方だが、そう言われてみると頬がこけ、目がくぼんで、血色もひどく悪い。唇が乾くと見えてしきりに舐めるが、その舌の色も悪かった。
あなたが酒を過ごすとは珍しいじゃありませんか。一体何があったんです？
兵庫は枕の下から封書を出して、黙って弟に渡した。開いてある手紙で、宛名は兵庫、裏には直という妹の名が書いてあった。
直がどうかしたんですか？
読んでごらん。
又三郎は開いてみた。かなり長いものであり、全く意外な文面であった。彼はそれを二度読み返した。今度の縁談でいろいろ心配をかけたが、自分はどうしても嫁には行けない。西巻という人に不満があるのではなく、自分の身に嫁ぐことのできないわけがあるのである。5歳の時孤児になり、笠井家に引き取られてから、ご両親にも兄様たちにも、真実肉親のように可愛がられてきた。そのご恩と義理を思えば耐え難いが、縁談はもう断れなくなったし、嫁ぐわけにも行かず、身の処置に窮したので死ぬ決心をした。ご病床の母上や兄上様たちはさぞお怒りであろう。西巻という方にも愛すまないが、他に思案がなかった。愚かな奴だと思って許していただきたい。一日も早く母上がご回復なさるよう、またご一家の幸福とご繁盛を祈っている。つまり遺書であった。
いつのことですか、これは。
又三郎は兄を見た。それから封書の裏に小松町ひいらぎ屋と書いてあるのを読んだ。
ここに小松町とありますが。
文雄が来る。聞かれては困るんだ。
兵庫が言った。又三郎は手紙を巻いた。兄嫁の文雄が茶を持って入ってきた。かして5年になるが、今度初めて妊娠し、帯の祝いをしたばかりである。健康そうに肥えて、肌も艶やかに色づき、目には落ち着きと満足感が溢れているように見えた。彼女は愛想よく三浦の様子を聞き、さもすまなそうに言った。
ご用も多いでしょうに、とんだことをお願いして申し訳ございません。
これから頼むところだ。
兵庫が遮った。
今手紙を見せたばかりなんだ。ここはいいから向こうへ行っておいで。